ポカンと部屋へ帰ると、なるほど、きれいに掃除がしてある。ちょっと気がかりだから、念のため戸棚を開けてみる。下には小さな洋ダンスが見える。上から友禅のしごきが半分垂れかかっているのは、誰か衣類でも取り出して急いで出て行ったものと解釈ができる。しごきの上部は生めかしい衣装の間に隠れて先は見えない。片側には書物が少々詰めてある。一番上に白隠和尚のオラテガマと伊勢物語の一巻が並んでる。夕べのうつつは事実かもしれないと思った。何気なく座布団の上へ座ると、カラキの机の上に例の写生帳が鉛筆を挟んだまま大事そうに開けてある。夢中に書き流した句を朝見たらどんな具合だろうと手に取る。カイドウの露を振るうや物狂いの下に誰だかカイドウの露を振るうや朝ガラスと書いたものがある。鉛筆だから書体はしかとわからんが女にしては硬すぎる。男にしては柔らかすぎる。おやとまたびっくりする。次を見ると花の影、女の影のおぼろかなの下に花の影、女の影を重ねけりとつけてある。小一位女に化けておぼろ月の下には御曹司女に化けておぼろ月とある。真似をしたつもりか添削した気か風流の交わりかバカかバカにしたのか世は思わず首を傾けた。後ほどと言ったから今に飯の時にでも出てくるかもしれない。出てきたら様子が少しはわかるだろう。時に何時だなと時計を見るともう11時過ぎである。よく寝たものだ。これでは昼飯だけで間に合わせる方が胃のためによかろう。右側の障子を開けて夕べの名残はどの辺かなと眺める。カイドウと鑑定したのは果たしてカイドウであるが思ったよりも庭は狭い。5、6枚の飛び石を一面の青苔が埋めて素足で踏みつけたらさも心持ちが良さそうだ。左は山続きの崖に赤松が斜めに岩の間から庭の上へ差し出している。カイドウの後ろにはちょっとした茂みがあって奥は大竹やぶが十条の緑を春の日にさらしている。右手は矢の胸で遮られて見えぬけれども、地勢から察するとだらだら折りに風呂場の方へ落ちているに相違ない。山が尽きて丘となり、丘が尽きて幅三丁ほどの平地となり、その平地が尽きて海の底へ潜り込んで、十七里向こうへ行って、また龍然と浮き上がって、周囲六位の真矢島となる。これが名恋の地勢である。温泉場は丘のふもとをできるだけ崖へ差し掛けて、そばの景色を半分庭へ囲い込んだ一構えであるから、前面は2階でも後ろは平屋になる。縁から足をぶら下げれば、すぐとかかとは苔につく。道理こそ、夕べははしご段をむやみに登ったり、下ったり、いなしかけのうちだと思ったはずだ。今度は左側の窓を開ける。自然とくぼむ二畳ばかりの岩の中に春の水がいつともなく溜まって静かに山桜の影を浸している。二株三株の熊笹が岩の角を彩る。向こうに行くことも見える生垣があって、外は浜から丘へ登るそば道か時々人声が聞こえる。往来の向こうはだらだらと南下がりにみかんを植えて、谷の極まるところにまた大きな竹やぶが白く光る。竹の葉が遠くから見ると白く光るとはこの時初めて知った。やぶから上は松の多い山で、赤い幹の間から石塔が五六段手に取るように見える。大方お寺だろう。入り口の襖を開けて縁へ出ると、欄干が四角に曲がって、方角から言えば海の見るべきはずのところに中庭を隔てて表二階の一間がある。我が住む部屋も欄干によればやはり同じ高さの2階なのには今日が催される。湯壺は地の下にあるのだから、入湯という点から言えば、世は山荘老城に気がするわけになる。家は随分広いが、向こう2階の一間と世が欄干に沿って右へ折れた一間のほかは、今台所は知らず、客間と名がつきそうなのは大抵立て切ってある。客は世を除くほかほとんど皆無なのだろう。閉めた部屋は昼も雨戸を開けず、開けた以上は夜も立てぬらしい。これでは表の戸締まりさえするかしないかわからん。 非人情の旅にはもってこいという屈強な場所だ。時計は12時近くなったが、飯を食わせる景色はさらにない。ようやく空腹を覚えてきたが、空山人を見ずという支柱にあると思うと、一片毛ぐらい倹約しても遺憾はない。絵を描くのも面倒だ。俳句は作らんでもすぐに廃山前に入っているから、作るだけ野暮だ。読もうと思って三脚機にくくりつけてきた 2,3 冊の書籍もほどく気にならん。こうやってくくたる春日に背中をあぶって縁側の花の影とともに寝転んでいるのが天下の白楽である。考えれば下道に落ちる。動くと危ない。できるならば鼻から息もしたくない。畳から根の生えた植物のようにじっとして2週間ばかり暮らしてみたい。やがて廊下に足音がして、だんだん下から誰か上がってくる。近づくのを聞いていると2人らしい。それが部屋の前で止まったなと思ったら、1人は何にも言わず元の方へ引き返す。襖が開いたから今朝の人と思ったら、やはり夕べの小女郎である。なんだか物足らぬ。遅くなりましたと税も据える。朝飯の言い訳も何も言わぬ。焼き魚に青いものをあしらって、碗の蓋を取ればサワラビの中に紅白に染め抜かれたエビを沈ませてある。ああ良い色だと思って碗の中を眺めていた。お嫌いかと下女が聞く。いいや、今に食うと言ったが、実際食うのは惜しい気がした。ターナーがある晩餐の席で皿に盛るサラダを見つめながら、涼しい色だ、これがわしの用いる色だと傍らの人に話したという逸字をある書物で読んだことがあるが、このエビとわらびの色をちょっとターナーに見せてやりたい。一体西洋の食物で色のいいものは一つもない。あればサラダと赤大根ぐらいなものだ。需要の点から言ったらどうか知らんが、画家から見るとすこぶる発達線料理である。そこへ行くと、日本の献立は吸い物でも口取りでも刺身でも物綺麗にできる。懐石膳を前へ置いて一端もつけずに眺めたまま帰っても、目の保養から言えばお茶屋へ上がった会は十分ある。うちに若い女の人がいるだろうと腕を置きながら質問をかけた。へえ、あれは何だい。若い奥様でござんす。あの他にまだ年寄りの奥様がいるのかい。去年お亡くなりました。旦那さんは。おります。旦那さんの娘さんでござんす。あの若い人がかい。へえ。お客はいるかい。おりません。私一人かい。へえ。若い奥さんは毎日何をしているかい。針仕事を。それから三味を弾きます。これは意外であった。面白いからまた、それからと聞いてみた。お寺へ行きますと小女郎が言う。これはまた意外である。お寺と三味線は妙だ。お寺参りをするのかい。いいえ、和尚様のところへ行きます。和尚さんが三味線でも習うのかい。いいえ。じゃあ何をしに行くのだい。大鉄様のところへ行きます。なるほど。大鉄というのはこの額を書いた男に相違ない。この句から察すると何でも全貌ずらしい。戸棚にオラ手釜があったのは全くあの女の所持品だろう。この部屋は普段誰か入っているところかね。普段は奥様がおります。それじゃあ夕べ私が来る時までここにいたのだね。へえ。それはお気の毒なことをした。それで大鉄さんのところへ何をしに行くのだい。知りません。それから何でござんす。それからまだ他に何かするのだろう。それからいろいろ。いろいろってどんなことを。知りません。会話はこれで切れる。飯はようやく終わる。膳を引くとき、小女郎が入り口の襖を開けたら、中庭の植え込みを隔てて向こう2階の欄干に胃腸返しが頬杖をついて開花した洋流観音のように下を見つめていた。今朝に引き換えて甚だ静かな姿である。うつむいて瞳の働きがこちらへ通わないから、総合にかほどな変化をきたしたものであろうか。昔の人は人に損するもの、帽子より良きはなしと言ったそうだが、なるほど、人いずくんぞ、格さんや、人間のうちで目ほど生きている道具はない。若年とよるアジランの下から、蝶々が2羽、よりつ離れつ舞い上がる。途端に我が部屋の襖は開いたのである。 襖の音に女は卒然と蝶から目を世の方に転じた。視線は毒矢のごとく空を貫いて、会釈もなく世神剣に落ちる。はっと思う間に小女郎がまた旗と襖を立て切った。あとは至極のんきな春となる。